自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生き見栄です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は三栗さんのメルマガ読者さんからご質問をいただいたということで、番組でもご紹介させていただきます。
はい、
はい、都会に住んでいてもパーマカルチャーは実現できるとのことでしたが、例えばどのようにして実現できるのでしょうか、というご質問ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
まずこれはね、メルマガ読者さんからいただいたご質問で、メルマガね、おかげさまでたくさん登録いただきまして、いただいてまして、毎日返信もね、たくさんいただいてまして、初期の頃って、いただいた返信に対して全部僕返信してたんですよね。
すごい。
なんですけど、だんだんね、さすがに多くなってきて、返信できないことも増えてきて、今では返信いただくんですけど、もうそれに対して返信っていうのがしたいんですけど、全然できない状態になってきましたので、おかげさまで、たくさんいただいてまして。はい。ということで、こちらで回答させていただければということなんですけど、
はい。
メルマガの中でも、ブログとかでも、都会に住んでいてもパーマカルチャー実現できますよっていうようなことを僕ずっと言っているんですよね。
うん。
どうやってやるのっていうご質問ということで、
はい。
都会に住んでパーマカルチャーを実現する。どうやるんですかってことですけど、じゃあパーマカルチャーを実現するっていうのは、何をしたらパーマカルチャーを実現したことになるのかっていうことを考えると、なんか分かってくるのかなっていうことで、今回その話を、ね、させてもらおうと思うんですが、
はい。
で、僕が、2013年、初めてね、僕がパーマカルチャーっていう言葉を知ったのは、2013年タイのパーマカルチャーファームに来まして、で、その時初めて知ったんですよね。で、これはいいなと、すごいなということで、もうね、すごいワクワクして、日本帰ったら何しようって思ったんですよね。もうなんかやりたくてしょうがないからっていうことで、一番最初にやったのは、太陽光発電だったんですよ。
はいはい。
はい。僕のね、元々の専門分野が電気なので、太陽光発電が一番やりやすかったからっていうのも、ありますけど、A4 サイズの太陽光発電を買って、発電をしたんですよね。で、
はい、
2013年だったので、当時ね、スマホじゃなくて、携帯電話だったんですけど、ガラガラ、ボタンいっぱいあるし、あれを、太陽の力で充電、太陽光につないでね、充電しまして、本当にできるのかなと思いつつ接続してみたら、ちゃんと充電マークがね、光るんですよ、ピッてね、わって。で、光るだけじゃなくて、ちゃんとこう充電の量がね、どんどん増えていって、おぉ、これはすげえみたいな感じで。電気専門のくせに、太陽光発電って実際やったのは、その時初めてだったんですけど、で、その充電された携帯電話でね、
はい、
友達に電話して、いや、俺、ね、今、太陽の力で電話かけてるわ。俺、すげえみたいな感じで、はい。で、僕の中ではこうして、パーマカルチャーを実現しました。っていう感じなんですよね。
はい、はい。
もう僕はそれで実現したって、パーマカルチャー実現したって思ってたし、今も思ってるけど。はい。ということで、別に何かやればいいんだっていう感じなんですけど、じゃあね、パーマカルチャーってなんだっていうのを、たびたび話をするんですけど、
はい。
やっぱり、ね、イメージで言うと、難しそうなイメージありますか？ちょっとイキさんに聞いてみるんですけど。
そうですよね。大きなことをしてこそパーマカルチャーなのではないかみたいな。
はいはいはい。
そういうイメージはあるかもしれないですね。
ね、ありますよね、やっぱりね。
はい。
はいはい。大きなことを 大きなことをやっぱりイメージしちゃうと思うんですよね。で、まあ、例えば多分、田舎の自然豊かな場所で、広大な畑を作り、自給自足の暮らしをしていますみたいな。
そうですね。その環境をガラッと変える。
ああ、ね、環境をガラッと変えて。はい。っていうね、情景をね、想像する人が多くて、あ、じゃあ、パーマカルチャーは実現できない。
うん。
でも、都会で実現するってどういうことかなって、なんかそんな感じだと思うんですよね。
うん、うん。
ね、まあ確かにね、僕が初めて、パーマカルチャーという言葉を知ったタイのパーマカルチャーファームでは、山奥でね、竹とか木で自分で作った家に住みながら畑を作り、食べ物を自分の食べ物を自分で作るみたいなね、まあ、まさに自給自足の暮らし、ザ・パーマカルチャーみたいなのを体験してたので、
はい、
初めてそういうパーマカルチャーという言葉を聞くと、大体そういうイメージとともに語られてるんで、
はい、
そんなね、いや、そんな田舎に移住するなんてね、今の仕事もあるし、引っ越すお金もないし、そんなつてがあるわけでもないし、パーマカルチャーなんて無理みたいな。はい。それは理想の話だよね。できたらいいよね、みたいな、ね。っていう感じになるのかな。
そうなんですよね。
でも、元々のパーマカルチャーという言葉の意味を考えてみると、
はい。
パーマカルチャーとね、3つの言葉が合わさった言葉というか、その3つを合わせて作った言葉なんですよね。
うんうんうん。
で、3つの言葉っていうのは、英語なんですけど、
はい、
パーマネント、アグリカルチャー、
はい、
カルチャー、はい、です、
うんうん。
パーマネントは、まあ、持続可能なっていうような意味ですね。まあ、永続的なとかいう意味があります。
はい、
アグリカルチャーは農業、
うんうんうん、
でカルチャーは文化なんですよね、うん
はい
うん。ということで、もう超簡単に言うと、持続可能のところだけ取って、
うん、
なんとなく、ね、持続可能っぽいことをしたら、
うん、
何でもパーマカルチャーだと。僕、もうそれでいいじゃないかと。まあ難しく考えなくていいんじゃないかなと思って、
うんうんうん。はい、はい、
はい。難しく考えてハードル上げてでもできないとかって言ってたら、なんか何も進まなくても面白くないので、
うん、
まあ面白くていいんじゃないかなと
、はい。確かに私の中でもパーマカルチャーはなんか持続可能なことっていう、うん、なんかそういう意味で、思ってます。
ああ、それはありがたいですね。ありがたいってなんかいいかもしれないです、ね。そうそうそう。持続可能っぽいことをなんかやったらパーマカルチャーでいいと思って。
うん、
で、まあ、例えばね、太陽光発電を使うっていうことは、太陽の力で電気を得ることなんですけど、
はい、
まあ、普通にコンセントから電気使うと、まあ、その先っていうのはこうずっと辿っていくと、例えば火力発電所に、つながっていて、
はい、
うん、これはこう化石燃料というものを燃やして、
うん、
二酸化炭素が排出されて地球温暖化につながっちゃうと、
うん、
地球が持続可能じゃなくなってしまうかもねという懸念がありますよね、
うんうん、
だから代わりに太陽光発電の電気を使うということはその化石燃料を減らすことにもつながるので持続可能だよね、
うんうん、
でパーマカルチャーだよね、
うん
っていうような話になると思います。
はい、
はい。だから、A4 サイズの太陽光発電を買って使うということは、
うん、
都会でできますし、
はい、
つまりは、都会に住んでいてもパーマカルチャーは実現できると。
うん、
もうそれぐらい、なんか、緩く考えればいいんじゃないかというふうに。
ねえ、でもそれが積み重なっていくと、あ、結構自給自足、してるじゃん、
うんうん、
持続可能な生活してるじゃんってなるんですよね、
うん、なると思います、はい、
うんうんうん、
で、やっぱりねパーマカルチャーって自給自足的なイメージがあると思うんですけど、
はい、
じゃあ自給自足っていうこともちょっと考えてみると、
うんうん、
自分でできることは自分でやるというふうにも解釈できると思うんですよね、うん、
はいはい、
まあ、そうするとまた都会に住んでいても自分でできることってたくさんあるので、
うん、
というかね、僕も今の山暮らしを始める前は、
はい、
都会というかですね、まあ都会というか住宅街のアパート住まいだったんですよね。
はいはい。
で、アパート住まいのくせに、なんか、パーマカルチャー研究所って名乗り始めたんですよね。うん、で、その時やってたことをいろいろ思い出してみるとですね、
はい、
どんなことやったかって、 いろいろ言っていきますけど、
はいはい、
まずは A4 サイズ太陽光発電をやったっていうことありますけど、実はね、その前にも、もっと前から、まあこれは妻のさえがやってたんですけど、味噌作りをやってたり、梅干し作りをやってたり、あと、子供が生まれた時はね、布おむつを使ったりしてたんですよね。
おー、はいはい。
まあこれで紙おむつを使う量を減らすって考えれば、
うん。
時速だったり、パーマカルチャーだったりすると思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
で、太陽光発電買ってからはですね、その後、やっぱり電気代減らしてみたいなっていうことで、
はい、
電化製品減らすチャレンジみたいなことで、炊飯器を手放し、
うん、
電子レンジを手放し、はい、ドライヤーを手放し、で、冷蔵庫を手放しみたいなことをやってね、
うん、
電気代どこまで減るかなって言って、毎月の電気代来るの楽しみにしてたんですけど、で、契約アンペアっていうのがあって、
はい、
まあ、電気の、契約の大きさを減らすっていうことができるんですけど、
うんうん、
まあ、もともとね、20アンペアっていうね、すごいちっちゃいのでやってたんですけど、
はい、
それを15アンペアに減らし、10アンペアに減らし、さらに5アンペアに減らしたら、アパート住まいでですね、4人家族なんですけど、600円を切ったこともあるんですよね。
ねえ、すごいですよね。
だからね、なんか、うん。面白くてやつ。毎月毎月、わしゃー最高記録みたいな言ってたんですけど、
はい、
まあそんなことをやったり、
うん、
あとは段ボールコンポストって言って、
はい、
段ボールの中に土を入れておいて、その中に生ゴミを入れると、
うん、
生ゴミが分解されて、
うん、
消えてしまうというね、まあ消えるっていうか土になるんですよね。
うんうんうんうん、
いうのを家の中でやってみたり、
うん
うんあとね、ビールを自分で作ってみるっていう。
あービ
ール地ビールって地元のビールじゃなくて、自分のビール。
はいはいはい。
はい。ね、あと、まあ、そんな感じで、いや、まだ、まだあるんですけど、市民農園借りて畑やるとか、
うんうんうん、
電動工具を買って棚を作る、タイヤ交換を、車のタイヤ交換自分でやるとか、
はい。
もう、いろいろですね。
本当ですね。はい、いや、たくさん、できますね。
そうなんですよ。だから、これね、本当全部アパートのところやったんですよね。なので、
はい。
で、さらに究極的に言うと、自分のことは自分でやることが自給自足だ、パーマカルチャーだって解釈、まあ僕はしちゃってるんですけど、そしたら、
はい、
家で自分でご飯作ってもね、これパーマカルチャーって言っちゃっていいんじゃないかな。
確かに。
ね。まあそう考えると、むしろ、パーマカルチャーしてない人の方が、ね、珍しいんじゃないかなと。
ああ、細かく見ていくとですね。
うん。というふうに思ってるんですよね。
うん。
だから、解釈の違いというか、
うん、
田舎でに行って、まあ、最初ね、冒頭でイキさんがおっしゃってたように、
はい、
なんか大きなことをしないとパーマカルチャーじゃないイメージがあると思うんですけど、
うん。
そんなふうに、もう自炊だってパーマカルチャーだぐらいの解釈をすれば、
うん
何でもやることあるよね、
うんうん、
やれることあるよねって思います。
いやそう思うと本当に一気に軽やかになるんですよね。
で、だったらこれもやろうかなってなんかちっちゃいところからなんか試してみると、あできたできた、あじゃあ次これもやろうかなみたいな感じでなんか楽しくなっていくんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
で、イキさんもね、
はい、
都会にお住まいだと思いますけれども。
はい。
まあ、この考えで、解釈で言うと、パーマカルチャーやってるなと思うんですけど、ポッドキャストでね、
はい、
何度か、さんにもお話しいただいてる、まあ、プランター栽培をやったり。
そうですね。はい。
あと何でしたっけ？
あとは、お花も育ててます。
あ、お花も育ててる。
お花の自給。
お花を育てて自給してる。
はい。はい、あとは、この番組に携わらせていただいて、初めて作った、
はい、
みかん酒。
あ、みかん酒ありましたね。はい。
お酒ですね。
ありがとうございます。
そうですね。はい。みかん酒、初めてお酒自分で作りましたし、まあ、なんといっても石鹸ですね。
あ石鹸ですね。最近、はい、最近というか、う
ん。はい。ちょっと前に。
いただきましたよね。
そうですね。サイさんが石鹸作りのお話をされたことがきっかけで、 私も、オリーブオイルで石鹸を作ってみたり、
はいはい、
ですね、はい、
ということで全然イヒさんもパーマカルチャー実現していると。
はい確かにそうですよね、
はい、
料理も作ってますし、
料理も作ってますしね、うんうん、
はい、
まあなんかそんな風にね、
うんうん、
軽く考えればいいんじゃないでしょうかというのが回答でございます、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。だからパッと、あ、これやってみようっていうことをちょっとチャレンジしてみるといいですね。
いいですね、
うんうん、
前の回で田村さん夫妻もおっしゃってましたね。
そうですね。いやー、なんだかそう、三つくりさんが先ほど例に挙げてくれたこととか、はい、あと田村さんファミリーからお話を聞いたことで、私もなんか改めて、
ね、
もっともっとちょっとなんか自給していきたいって思いました。
嬉しいですね、はいはい、またなんか番組 で、
そうです、
これやりました
ね、本当に
了解して、
はい、そうしたいと思います。
はい、
ということで、都会に住んでいてもパーマカルチャーは実現する方法とはというご質問にお答えいたしました。
はい
はい、三つくりさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なんかこんな感じで今後はメルマガ読者さんからのメールも、ね、
はい、
返信しきれないぐらいたくさんいただいてますので、
うんうん、
こちらでもたまに紹介できればいいのかなと思ったりしました。
あ、そうですね、はい、
ということで、もうぜひ名前付きで紹介してくれという方はですね、この質問をポッドキャストに取り上げてくださいとかね。全部取り上げられるかは分かんないですけど、
はい。は
い、いつもね、最後に、イキさんが番組宛てのメッセージ受け付けてますよってね、
うんうん、
まあ、メッセージフォームを紹介してるんですけど、
はい、
まあ、メルマガの返信でも受け付けますので、
はい。
はい、にじいたラジオに紹介してもいいよって書いてくれたら、うん、はい、ありがたいなと思います。
はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは、ここでメッセージをご紹介いたします。
はい、
はい、いつものたつさん、女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。
います。
第83回タイのファーム体験談キッチン作りの回を聞きました。山から切ってきた竹、柱用の木、土、藁とたらいだけで台所の作業台とシンクを作るとのことでしたが、竹を切るときに上から降ってくる亜熱帯ならではの赤ありの話にゾゾゾとしちゃいました。切った竹を織物のように編んで作る芯になる板のこと、シンクから外に流れる排水で空芯菜が育つことなど、ちゃんと状況が浮かびました。確かに汚染された水で育った空芯菜は食べたくないです。便利だけど食料生産、電気、水道、ガスの供給など大切な要素が全く見えない町場の現代生活と供給や行為のすべてがつながって見えるタイのファームでの暮らしは全く違うと考えさせられるお話でした、というメッセージです。
そうですね、これ、
うん、
なんか、うん、見えると安心するっていうのが本当にタイで感じたことで、
うんうんうん、
逆に言うと見えないと不安だから、分かると安心なんだけど分からないと不安になるっていうことが、
はい、
なんか分かった気がしたんですよね。
うんうんうんうん、
その食べ物を自分で作ると、電気を自分で作る、水道を自分で作るみたいなことができると、
はい、
なんかまあ、全部やるの大変なんですけど、すごいね、分かってるし自分で直せるっていう安心感があるんですよね。
うんうんうん、
うん、
そうですよね。
で、対してこう、まあ、全部お任せだと、ね、全部やってもらってお金だけ払えばいいよっていうのはすごい楽で便利なんですけど、
うん、
ストップした時のね、パニック具合がなかなかね、
うん
まあ、やっぱパニックになっちゃうじゃないですか。
はいはい。
まあ、最近で言えば2024年夏頃、
はい、
お米がスーパーからなくなったことがあります。
そうですね、
すごいやっぱり心配だったっていうか、というかうちはお手伝いに行ってる農家さんと年間契約していて、
はい、
まあ、すでに、ね、年間の分農家さんの方で確保してもらっているので、まあ、大丈夫というか特に不安はなかっ ったんですよね。
うんうんうんうん、
っていうのと、まあ、スーパーからなくなったのって夏の時期だったんですけど、その頃もね、毎週、その農家さんに手伝いに行っては、お米が順調に育ってる姿を見ていたので、
うんうん、
まあ、秋になったら新しいお米収穫できて、まあ、米不足も解消されるんだろうなって、まあ、もちろんニュースで言われてたんですけど、
はいはい、
まあ、実際に育ってるお米見てたんで、
うんうん、
まあ、そういう意味でも不安はなかったですよね。
ああ、そうですよね。確かに、うん、
ね、だから見えると安心で見えないと不安っていう、
うん、
いうことかなっていうのを、
うんうん、
なんか改めて初さんのメッセージからね、うん、そんなこと思い出しました、
うんうん、本当ですね、
うん、
あ、タツさんありがとうございます。
ありがとうございます。本当にメッセージが分かりやすくて、
そう、いつも
まとめて同じこと言ってますけど、いつも感じるんでは
い、はい、
うん、はい、
ありがとうございます。では最後にお知らせです。2024年7月18日に農文教から三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部が出版されました。農文教が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。